ームくみとり耳ぐすいラジオ
ぐすラジ。
さあいらっしゃいませ、こんにちは。耳くすいラジオは店長の玉潤こと玉城潤と看板娘のあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。この番組は、はい、泉崎ファミリーしかあさとバス停前フルーツショップチュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、沖縄アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。
はい、本日もよろしくお願いします。
はい、あずあずと玉潤の2人が1時間、収録放送でお送りしたいと思います。
はい、早速ですけども、はい、ブラジの紹介をさせていただきます。はい、体のむくみも心のむくみもすっきりしてもらうための健康情報番組です。
はい、
むくみって不健康の象徴ですよねっていうことで、あなたの体むくんでいませんか。ブスラジでは心と体のプロメインパーソナリティの2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな話題を時にはゲストを迎えてお話しします。自分と家族の健康を守れる人を増やしたい、そんな思いでお送りする耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、ぜひお楽しみください。
はい、
はい、ここでねメインパーソナリティの自己紹介をしましょう。はい、というわけでこんにちは、店長の玉潤こと玉城潤です。沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろうかどうなるんだろうかと日々妄想して実践している理学療法士です。今は保険を使わず実費でのリハビリなどを行っています。よろしくお願いします。
さあそして私もですね、もう一人のメインパーソナリティのあずあずこと能見あずさと言います。私はですね沖縄の那覇市メカルという場所にサロンを構えておりまして、温活、温める方の温活ですね、音楽活動ではありません。はい、とアロマテラピーのですね、はい、施術、温めながらやる施術とかカウンセリング、あとはあの温活の資格取得のスクールなどを運営しております。
はい
はい、こういった体の専門家2人がですね、皆さんの健康を耳から守ろうということで始まっているラジオなんですけれども、さあ玉潤、
はい、
テーマ
は
発表いっちゃいます、
後で CM の後にしましょうか。
もったいぶりますね、
もったいぶりますね。はい、というわけでグスラジではスポンサーも募集しております。
はい、
毎週月曜日ですね、放送で CM を流させていただいたり、うん、SNS などで紹介させていただいております。グスラジが
あなたの会社を応援しますということでですね、CM の後は今日のメニュー発表いたします。
はい、
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。でも安心、あさとバス停前のフルーツショップでは糖度計の測定により安心ギフトが可能になったんだよ。価格もいろいろあるから予算も安心だよ。
今すぐ買いに行こう。
あさとバス停前高層ビル2階、フルーツショップ、電話番号 090-3796-5050、 ミナクル55と覚えてね。Your radio station.
FM Naha.
マンゴーが美味しい季節だね。
甘いマンゴーもあるけど味のないマンゴーもあるんだよ。
ドライブ配信しようか。耳から取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
さあぐすラジはですね、店長玉潤とあずあずこと能見あずさの2人が沖縄のカフェむくみからお送りする健康情報番組でございます。
はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですが今週のメニューの発表をします。
はい、
今週のメニューは外反母趾。
はい、というわけで外反母趾、はい、どうでしょう、あなたは外反母趾かイエスオアノーって感じですよね。はい、
そうですね、
うん、女子は多いですよね。
そうですね、女性は多いですね。うん、どうしてもあのヒールとかね、うんうんうん、履くともう、まあ、先が尖ってるのもありますからね、うんうん、もう強制的にそういう風な形にさせられてしまうみたいな靴もね。
ああ、なるほどね、
ありますよね。でも男性でも意外と多くて、
それは聞いたことないっていうか、うん、男の人の足元をそんなになんかこう 男の人で外反母趾っているんですか。
今さ、あの強さにもよりますけど、
ああなんか気味っていう感じですか。
うん、気味の人もやっぱいて、でも男性ってなんだろう、うん、足元そんな気にしないと、痛みとか出てたら、
ね、
まあ、気になるけ ど、
うんうん、
別にそんなに気にしない人が多いので、まあ、女性はやっぱ足きれいにしたりとか、
そうですね、
見たりとかするので、うんうん、そのあたりでこう、まあ、私外反母趾なんですって言われることありますけど、はい、男性で全然なんだろうな、例えば膝痛いとかしてて、はい、でも実は足見たら外反母趾みたいな、
へ
います。
じゃあこれってそもそも外反母趾って、うん、どういう状態を外反母趾って言うんですか。
外反母趾ですね、はい、外反母趾は、足って、まあ2本ありますよね、
はい、
で2本あって、外反、
外反
っていうのはこれ難しいんですけど、
はい、
体を半真ん中に切って
1本線を入れたとして、
で1本線を入れないで、
あ、入れないんですか。
入れないで、
入れないんだ、
外反ね、足の指、
はい、
人差し指を基準に、
ほう、
内に外行くかみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
で2本目から見て親指が外側に行ってるから、
はい、
外反、
はあ、外に向いてること
から、外に親指が向くこと、
はい、
外じゃない内に向くこと
難しい。
外反、今なんかおかしいなこと言ってますかね。なんかちょっと定義わかんなく、なんか日本語がわかんなくなってますけど、とりあえず、
うんうん、
足の指が、
うん、
なんだ、外側、小指の方に向くことね。
あ、小指の方に向いてること
を外側って言うんですか。ちょっとなんか日本語間違えたかもしれないんで、外反母趾を、
あ、そっか、親指が外側に向いてますね。自分の足を見たときに、足の指ってまっすぐであるはずなんですか。正常な位置ってどこにあるんですか。
正常な位置はなんだろうね、そのまままっすぐ、
まっすぐ向いてるはずのものが、小指っていうこの体の外側に向いちゃってる状態を
外反
になってるみたいな感じなんですね。
そうですね、外反母趾っていう言葉ですね。ちょっと言葉の定義が、ね、難しいですけど、うん、親指が外側に向く、
はいはい、
小指の方に向くのが外反母趾。
外反母趾、へえ、うん、これってじゃあ今自分の足を見てもらったら分かりやすいですか。自分が外反母趾かどうかって、
そうですね、
自分で見て確認できるもんですか。
そうですね、あの強さにもよりますけど、
はい、
そうやってもうまっすぐにない状態を外反母趾、
はい、まあ、
診断名ってつけられるとちょっと微妙ですけど、は
い、
外反母趾
っていう、まあ、症状になる、
症状、外反母趾の方向に、まあ、曲がってるみたいな感じ、でそうなってくると、
う
んうん、足の指がうまく使えないので、
うん、
まあ、指の問題じゃなくても、
はい、
なんだろう、ちゃんと歩けないとか、
はあはあ、
走れないとか、
うんうん、
立てないとか、
うん、
立ちにくいかな、ではするか、
うんうんうん、
っていうような状態につながりやすく、
安いと、
うん、
じゃあこれ足だけの問題じゃなくなっちゃうよっていう感じなんですか。
そうですね、
その外反母趾の人って本当変な話、
うん、
だって そういう形の女の人って本当にたくさんいるじゃないですか、うん、
はい、
もうあのやっぱりお仕事柄ちょっとヒールを履く回数が多かったりすると、
うん、
変な話、必ず外反母趾だよねっていうぐらい、
はい、
小指向いてるんですよ ね、やっぱりみんな、
うん、
友達もですけど
多いですよね、
はい、
特にあの細いやつを履いてると
先がね、
うん、内反小趾って言って、
はい、
小指が、親指の方向に向くことも なり得るので、
うんうんうん、
の両サイド親指も小指もなんだろうな、尖ってる感じ、
あ、じゃあ両方が内側に向くっていう、
うん、みたいなのもなってる人もいますよ ね、
へ
ー、そう、まあ、靴によるものとか、
うんうんうん、
あとはその、足の、ね、機能というか、うん、が落ちてなってくる場合、うん、まあ、いろいろありはするんですけど、
はい、
まあ、そういう状態はね、まあ、動きにくい、歩きにくいっていうのにつながる、
うんうん、が症状として出てきちゃうっていう、
うん、
あ、
でも そもそもその見かけがね、女性だったら、
うんうん、そうですね、
やっぱ気になりますよね、
でも今ちょっと意外だったのが、
うん、
靴だけが原因じゃないこともあるんですか。
あ、そうです、
これね、勝手なイメージなんですけど、うん、外反母趾の原因は、うんうん、ヒールを履くことだと思ってます。
あ、
一般的なイメージ、
一般的なイメージ、そうですよね、
はい、
確かにね、
うんうんうん、
そのヒールを履くっていうところで言うと、うん、男性ってほぼならない可能性がある。
そうですよね、
ですよね、
うん
うん、でも実際自分も外反母趾気味なので、
うんうんうん、へ
ー、なんですよ。
玉潤の足を見てみたい。
見ます、
はい、
うん、見ます。
ちょっと今あの実況中継しましょう。
うで、ね、うん、で自分の今
ちょっと今
脱いでますけども、
玉潤靴下を脱いで、私今足をね見せてもらってる、はい、あ、本当ですね、足のを見ると親指が確かに小指側に傾いてる、
うん、そう、曲がってるんですよね。
本当だ。
これを、まあ、自分ヒールなんて履かない、
履かないですよね。
そう、履かない
ので、なのにこうなる可能性があるんですね。
そう、
ちなみにちょっと私の足も見てもらってもいいですか。
はい、
今あのラジオを収録しながらね足をね上げてるんですよいしょ体が硬いよ
上がらない、
はい、
はい、
どうですか。
アザーズは比較的、うんうん、外反母趾は
外反母趾ではない
ですよね。うん、
なんか、うん、私でも昔はよくヒール履いてたんです。今は子供がちっちゃいので、うん、ヒール履かなくなりましたけど、はい、昔ほどは、
はい、
このヒールだってタマジュン男の人だからヒールもちろんですけど履かない。
履かないですね。
履かないな。エイミさん履いても
履いてもいいんだけどね。
履いてもいいんだけど、
まあ、今履いてないですね。
履いてない今履いてない。
今後わかんないですよね。
何の話だよ、
うん、履いてない
履いてないけど外反母趾義務じゃないですか、うん、はい、でヒール履くけど、うん、履いたりすることあるけど外反母趾じゃないじゃないですか、
は
い、
そう
不思議
っていうことで、だからヒールではない
だけが原因じゃないんだ、
うん、あまりにも細いとね、うん、もうあれですけど、はい、まあ、ヒールだけが問題じゃないっていうのが、まあ、この2人だけでも分かる、
ね、
そう、
わお、まさかの玉潤が外反母趾気味だとは。
そうなんですよ。
へえ。
っていう、まあ、自分は比較的足とかを、うんうんうん、まあ、ずっと10年ぐらい足ばっか見てて、はい、足大好きなんですけど、うん、自分の足が問題があって特にその興味を持ったっていうのは強いですよね。
あ、なるほどね。これっていつ頃から外反母趾気味だったりしたんですか、自覚っていうか。
分かったのは、うんうん、その理学療法士になった10年前に勉強して、あ、学生時代か、うんうんうん、12、3年前とかかな、
はい、
に、あ、曲がってんじゃん
俺の足みたいな
のはちょっとありましたけど。
あ、じゃあ10年前からそうだったんですね。
そうそうそう、あって、
うんうんうん、
っていうのがなんでかなみたいな、
うんうん、
っていうのがスタート。
へえ、面白い。
そうじゃなかったら別に痛みなければそんな気にしないですよね。
そうですよね、
うん、
なんかだってこの自分のこの足がスタンダードだと思っていますもん ね、 みんな。
これ普通だと思うし、ね、
思う
特になんだろう、男性でこのペディキュアとか塗らないから、うん、足なんてもう何お風呂で洗う時ぐらい。
ペディキュア、
ペディキュア、
ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、
ペディキュア、
ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、
ペディキュア、
ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、ペディキュア、
足に塗るやつ、
あ、ペディキュア、
ペディキュア、
言いづら
がとか男性塗らないから。
そうですよね、
足を洗う時とかぐらいしか足って、うんうんうん、まあ、まじまじと見ないですよ、まあ、洗う時はそんなまじまじ見ないですけど、
うんうん、
ね、女性は見るからなんか綺麗な足、ね、見る綺麗な足とかね、うん、気にするけど見ないので、うん、気づくのってやっぱりなんか、ね、問題がなあったりとか、まあ、自分で勉強したりとかないと見ないですよね、男性ね。
いや本当に、
うん、
はあ、そうなんですね。じゃあ何が原因でそうなっちゃうのかっていうのもこの後ちょっとお伺いしてもいいですか、
うん、そうですね、
そこがすごく気になります、はい、
多くの悩める女性、
はい、
プラス男性、
気づいてない男性に向けて、はい、こんな原因がありますよってちょっとね気づくきっかけになってもらえたらいいかなと思います。
はい、お願いします、
はい、
安城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。 78.0 Station. Okinawa.
むくみとり耳ぐすいラジオぐすラジ。さて、
はい、
ぐすラジ今日 のメニューは外反母趾ということでですね、はい、今 ね、うん、私たちの足の状態がどうなってるかっていうのを、はい、実際に足を上げてね、
足上げてね、
見合いっこしましたけども、
ね、今日あのいつもの収録スタジオじゃなくて、
はい、
なんでこれ外に面してる収録スタジオ、
はい、オープンスペースで
やってるんですけど、うん、の中でメインパーソナリティ2人が足を出してあげるっていう状況してますけどね、はい、まあ、誰もいないから大丈夫ですけどね、
うん、ぜひ皆さんもちょっと自分の足を見てみて
ほしい、ね、うん、お願いしますというわけでね、はい、外反母趾ですけども、
そうです、外反母趾の原因で、なんでじゃあ玉潤はヒールを履いてないのに外反母趾気味なんですか？
そう、そこがなんですけども、うん、外反母趾って、うんうん、一見、うん、その指が内側に向いているように見えるじゃないですか。
見えます見えます、
まあ、向いてはいるんですけど、うんうん、でもそこがむしろ原因じゃなくて、
はい、
その指の手前の、うん、中足骨って骨があるんですけど、はい、なんだろう、足の甲、
はい、
うん、足の甲に指みたいな骨があるんですけど、
はい、うんうんうん、
その骨が開いてくる、開いてくるって内側に開いてくる、
内側
っていうと、なんていうの、外反母趾って親指が外側に向くことで小指の方向くじゃないですか。
あーはーは
ー。で指の手前の骨が小指じゃない方に向いてくる。
あ、なるほど。体の考え方としては、うん、真ん中を中心にして、うん、小指側が外側、
はいはい、
親指側が内側、うん、線の中心が内側っていう考え方をするっていうことですよね、うん、
した時に、
そうすると外反母趾っていうのはこの甲にある手の指みたいなこの細い骨、この指からつながってる骨ですよね。
そうですそうです、その骨、
甲にゴツゴツある、
そうそうそうそう、ある、
その親指側の骨が、
体の中心に向かってる、
中心側に開いていくっていうことですか、
うん、
へえ、
開いてくる。
じゃあ指だけの問題ではないと。
そう、むしろそっちが開いてきて、
ほうほうほう、
開いてきた結果親指が小指の方向に向いてきてしまう、うん、
バランスを取ろうとしてっていうことですか、うん、へー、ということはじゃあこの、うん、なんていう骨って言いましたっけ、
中足骨、
中足骨、
中の足の骨、
中の足の骨、
はい、
これが開く原因があるってことですよね。
そうです。
へ
ー。そう、開かないと、うん、そもそも親母趾にならない、
うんうんうん
うん、
あれだ当てっこみたいになってる、あれでしょう、
どれですか
これ間違ったら恥ずかしいけどさ
すごい
最近さ、
ドヤ顔してますけど
外れたら恥ずかしいけど、うん、あれでしょう、あれしか言ってない、
あれしか言ってない、
ほらここ土踏まずとか、うんうん、最近なくなってるない人とか多いっていうじゃないですか、はい、
うん、
要はベターっと足がついちゃった結果、うん、なんか足もベターってなんかほらベターってなっちゃってるような感じですか、うん、惜しい、
だいぶ正解、
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 ちょっと近いっていう感じ、
そう、
あ、感覚的には、まあ、
そのね、今さっき中足骨、
はい、
親指からつながってる骨がこう、
うんうんうん、
内側にね、
あ
の体の、
う
ん、真ん中に向くっていうのはこのなんだ、指の付け根全部あるじゃないですか、
はい、
うん、うん、1、2、3、4、5、
はい、
の付け根がぐわっと開く、うん、開くことなんですよ、
はい、
っていう開いてくると全体的に指がもう開いちゃうんですよね。
あ、
うん、で、うん、その状態って、うん、土踏まずがなくなってる状態に近い
は
ですけど、
うんうん、
土踏まずって、
うんうん、
もっと言うと、
はい、
なんか骨の塊、足って骨いっぱいあるんですけど、
うんうんうんうん、
それが潰れてくることなんですけど、
うん、
どっちかといえばもっとかかとの骨、
はい、
らへ
ん
で、
うんうん、
体重を支えきれるような動きができてれば、
うんうん、
土踏まずは潰れなくても済むんですよ、うん、
へー、あーはーはーはー、うん、
体重って、
はい、
足の長さってこの前が長いですよね、
はい、
くるぶしから考えると、
考えると、
うんうん、くるぶしにのところに体重が乗ってるとすると、
はい、
前が長くて後ろが短い、
はい、
短いってもかかとぐらいしかないですよね、
うんうんうん、
ってなってくると、はい、かかとが体重乗れないような状態だと前にかかりすぎてきて、
うんうん、
前をもう前が頑張らなきゃならない、
前ばっかり体重がかかってるような状態になっちゃってるって、
そうそうそう、なんだ、かかとがうまく体重を乗るような骨の状態、
はい、
であれば、うん、そこだけである程度済むので、
うんうんうん、
前の負担は減ってくる、
そこまでひどくはならないはず、
そうそうそう、
っていう、あ、だからヒールが原因になりやすくなるよっていう、
そうです、
前にばっかり負担がかかって、うん、かかとにちゃんと体重が乗らないような靴だから、
うん、あとはそのヒール履くと、
はい、
つま先伸ばした状態じゃないですか、
うん、
その状態って足首グラグラするんですよ、
つま先伸ばした状態だと足
バレリーナみたいな状態、
はい、ああ
まあ、ヒールが高ければ高いほど、はいはい、バレリーナに近い状態になりますよね。
グラグラしますよね。
そう、
そのバランスが悪い、う
ん、ペッタン靴であればあるほど足首って安定するんですよ。
あ、うんうんうんうん、
でヒール履けば高ければ高いほど足首グラグラになるんですよ、
はい、
だからそのグラグラになったらまた安定しなくなって、
うんうんうん、
前に体重の前に負担が
来やすくなっちゃう、
うん、へっていうような構造上の問題も実はある。
へえ、面白い。
なのでだからそこをクリアしてればヒールでもバヨンバヨンもしならないんですよね。
そこをクリアしてればっていうと、じゃあ、うん、ヒールを履いててもしっかりかかとまで体重が乗ってるような体の使い方とか、うん、そういう靴だったらいいってことですか。
靴だったり、そうそう、足首の状態だったり、靴の状態だったりっていうのが。
なるほどなるほど。
あと 靴でグラグラしちゃってると、
うん、
ヒールって細くなるじゃないですか、
はい、
高ければ高いほど、
うん、
グラグラするじゃないですか。そうしたら、うん、なんだろう、なんか要はもう、プールの上にビート板を置いてその上に立ってたらもう超グラグラじゃないですか、うん、
はい、
その状態でも頑張る
で歩いてるみたいな、
歩いてるみたいになるから、そこでまあだからちょっと見かけ上微妙ですよね、
うん、
なっちゃうけど、
うんうんうん、
そこで安定してたりとかすれば、まあまあ、足が安定してて、
うん、
ヒールも安定してればそれなりにくい。
うーん、
とかあともヒールって、うん、あの紐靴ないじゃないですか。紐ないじゃないですか、当たり前だけど綺麗に見せるから、
うんうん、
なんか
あパンプスとかってことですか。
あのなんていうのあれ、あの足の甲を綺麗に見せる感じで、
はい、
長く見せるからあえて見せますよね。
オープンになってるよねっていう、足の甲丸出しみたいな。
丸出しみたいな。そうそうそう。足長効果ですよねあれね。
はいはい。
だけどその分、
うん、
なんだ
ろう、支えてくれてるものがないっていうことか。
そうそうそう。
うんうんうんうん、
足の甲をキュッてしてあげると、
うん、
足って安定するんですよ。
うんうんうん、へえ。足の甲をキュッてしてあげると足は安定するんですか。
そう。でそれをかかとでやるか、
うん、
まあ、できなければその直接やったりも、うん、紐靴とかだったりやったりするんですけど、
うんうんうん、あ、ちゃんと締めなさいって言いますもんね。
そうそうそう、その当たり前
のね。あ、ちゃんと締めなさいっていうのは安定感を出すためにきちんと締めるんだ。
締める、そうなんですよ。
なるほど。バスケ部だったんです私昔、やっぱり、はい、バッシュはすげえしっかり締めてましたよね。
そうですよね、
うん、めっちゃ締めてた、うん、めっちゃ締める。だって安定感違ったもん。
そう、
無意識にやってたんだ。
実はやってたんです。だからやってたからよかったかもしれないですね。
あ、なるほどね。
そうっていうようなことがあるので、バスケとかで言ったら、あの、うん、昔じゃないな、自分たちの全盛期のヒーローというと田臥選手とか、
はいはい、
うん、あのバスケいたと思うんですけど、
はい、
1時間とか1時間ぐらい紐結ぶって言ってましたかね。
はい、
調整して踏んで調整して踏んでみたいな。
そうなんだ。
そう、周りの選手も笑うぐらいな。
へえ。
でもそれぐらい大事
は
ですね。特にバスケとかよ、ね、ひねりやすいので捻挫、うん、しやすいので、
うん、
余計にね、
うん、
でちなみに玉ちゃんは捻挫、ね、右左両方ともあの松葉杖ついております。
へえ。
がっつり。
へえ。
折れてはないけど。
へえ。
っていうような感じ
で、やっぱ足元が不安定になりやすい。
そうですね、
不安定な状態っていう感じですね。
不安定な状態、
うんうんうん、なるほどね。
そうっていうのがあるので、まあ一つの条件だけじゃないけど、かかとがグラグラしてたりとか、うんうん、靴自体がグラグラしてたりとか、
うん、あと足の甲がオープンになっちゃってるとか、
オープンになってちゃんと、紐靴とかじゃなくて、はい、グラグラしちゃってるような状態っていうのが、まあ、大きくある、
原因にあったりするんですね、
うん、っていうのがあるので、まあ、原因挙げればいっぱいあるんだけど、
うんうんうん、
なのでヒールだけじゃないよっていうのはそのあたり、
うんうんうんうん、
で沖縄でゆるゆるで結ぶ子、
そう流行りましたよやっぱり、
ね、
学生の頃、うん、あのワンサイズぐらい大きい1センチぐらい大きい靴 うん、買ってましたもん。
やっぱね、そうです
ね、高校だったかな、
うん、
高校生ぐらいからぴったりの靴は履かなくなりました。
あ、もうちょっと大きめのなんか
大きめのやつ買うみたいな、
ね、
みんな
すぐシュッて履けて、
うん、
ダボダボ、
あれなんでだったかな、なんでそういうことしてたのかよくわかんないけどなんかもう
流行り、
いや、なんかもう
みんなそんな感じ、
うん、
でしたね。
でしたでした。
あ、
あれも要はよあんま良くないっていうことなんですか。
そうですね、うん、まあもうそうですね。だからもう足の靴の中で動くじゃないですか。うんうん、そもそも、
はい、
動くし紐も結んでないから超動くし、
うんうんうん、
もういいことはないですよね。
そっか。
うん、そうそうそうそう。あの状態で言うとね。
うんうんうん、
まあその分足がしっかりしてればどうにかなる人もいますけど。
うんうんうんうん、
まあでも良くはないですよね。
確かに確かに。うん、へえ、面白い。じゃあ、うん、やっぱヒールあんまり履かないのに外反母趾の人は今までのそういう状況って自分はどうだったかなっていうのをちょっと見直してみたらいいっていうことですか。
うん、そうですね。
へえ、うん、面白い。まあ、まずは自分の足の状態を知ることからだと思うんですけどね。
う
ん、
そうですね。なのでヒールだからとかじゃなくて、うんうんうん、 まあ、ちょっとね、うん、普段気をつけることをやってみたりするだけ、うん、紐ちょっと結ぶとかね、
うんうんうん、
だけでちょっと変わるかもしれない、
はあ、じゃあ予防できる。これってじゃあ玉順みたいに外反母趾気味で別にヒール履かない、履かなくても大丈夫だよっていうお仕事とか生活習慣だったら、うん、紐靴をしっかり締めるだけでも、うん、なんかちょっと状態が良くなったりするんですか？
そうですね、まあ、悪くはならないし、
悪化しないっていう感
じ、悪化はしないし、うんうんうん、まあ、あとはその靴自体で抑えられる分でやったらいいけど、
うんうん、
それ以外に足の状態が悪かったりすると、
はい、
進む可能性もあるですね。でも、まあ、ちゃんと結んでればある程度こう予防できることも多いですね。ただ靴ね、今いろんなのあるんですけど、はい、
でしかも
靴合ってない人もいるからね。
ファストファッションが流行って、なんかすごい、あの、安くて、
うんうん、
ペラッペラーな靴もたくさんあるじゃないですか。
そうですよね、あれすごいですよね、
うん
うん、
かわいいんですけどね、おしゃれで、ね、
女性のなんかすごいソール、あの靴底、
はい、
とかがもうめちゃくちゃ薄い靴とかありますよね。あれもすごいですよね。
あれはやっぱり
ぐにょぐにょですよね、
はい、クッション性とかはあった方がいいんですか？そう、靴の選び方っていうのかな。
そう、クッション性はそんなになんか、逆にクッションありすぎると、
はい、
なんかエアが入ってますみたいな、空気が入ってるみたいな、
うんね、うん、
グラグラになる可能性もあるんですよ。
かっちょい系のやつ、
そうそうそう、しっかりしてた方がいいですか、
か
かとは、
うんうんうん、ただかかとはしっかり
そう、親指の付け根が曲がるじゃないですか、うん、
はい、
そこに足があった方がいいんですよ。靴か、靴があった方がいいんですよ。なので靴
を、親指が曲がる、
靴を持って、靴を持って
今玉順靴持ってますね、
つま先とかかとを持って、
あ、なるほど、
曲げた時に自分の指と同じところが曲がればいいんですけど、柔らかすぎる靴って全部曲がってきますよね。
ああ、なるほど。これ多分ラジオ見てる人はね、うん、あのカメラにもちょっと YouTube 見てる人は見てもらったら分かると思うんですけど、靴を手に持ってこうつま先を上に上げた時にどれぐらい、どこがどう曲がるかっていうのをちょっと確認してほしいっていうことですよね。
そうですね、
うんうん、
でこの時にこの本当は足で曲がらないところが曲がってくると、
はあはあ、
まあ、そこ本当曲がらないのに曲がっちゃうから良くないんですよね。
あ、それはなんか安定感がない靴っていう判断になるっていう、そうそうそう、
だからすごい薄っぺらい靴で、
は
い、
全部ぐにゃーって
曲がると、うん、要は靴のな、靴からそういう風な足の状態になっちゃうので、
靴に合わせて足が寄るんですか？靴の状態に足が寄ってくるんですか？
負担がきますよね。
へ
ー。あとは、これ難しいんですけど、
はい、
あの足自体がもともと曲がってる方がいて、
それは、生まれてから
足の、そうそう、足の甲が、
はい、
内側にねじれてる方がいるんですよ。
へえ。
足って普通まっすぐですけど、
はい、
まっすぐですけど、これがこう、こうなんていうんだろう、内側に、足全体が内側にこう、
あ、え、それは内股とは違うんですか？
あ、うん、違うやつ。
内股とは違って、内股は
股関節がこう曲がったりするじゃないですか。
じゃあ足の甲自体が内側に曲がりがちな人がいるんですね。
曲がりがちな人がいるんですよ。その方とかは、
はい、
現代人靴履く、当たり前ですけど靴履くじゃないですか、はい、
うんうん、
靴の中で、
うん、
靴まっすぐなので、まっすぐな靴に内側の何、内に曲がってる足が合わされちゃうんですよね。
はいはいはい。
でそうなってくると、うん、おのずと足曲がっちゃうので、
うんうん、
不安定な状態になっちゃうんですよね。無理やり矯正させられて、それは非常に難しくて、
うん、
靴で抑えすぎるのもまた危ない、
あ、なるほどね、
ちょっと相談しなきゃいけない人になってくるんですけど、
もいるんですね、
中にはね。
へえ、
そうそうそう。
それってその例えば生まれつき比較的足の甲が内側に両方曲がりがちな人っていうのは、自分の足を見たら分かるもんなんですかね、
う
ん、
足を見たら。でもその人、その人が
は
足が靴だから、他の人と比べてもいい。
ウェブで検索したりとかは、
そうですね、内転足って内の転ぶの足、
内転足で検索したら、
うん、こういう足ですよ、
大体足が出てくるんですね。
あとは程度にもよりますけど、ね、
はい、
軽い程度の人もいるし、
うんうんうん、
まあ、分かりやすい人もいますけどね、うんうん、その辺を見てもらってどんな足みたいなのが分かれば、
うんうん、
ちょっとこうね、参考にはなるかもしれないですけどね、
うんうんうんうん、
その人はまあなかなかサンダルとかの逆に良くなっちゃいますよね。
あ、自分の足がフリーダムで自分の足で立てるから、その靴の形に左右されないからっていう、
うん
ね、う
んうん、まあ、サンダル自体が悪かったら、まあ、それも微妙なんですけど、
うんうんうん、
でも靴による変な形にはならなくなる、
うんうんうん、
その辺はちょっとまたそれでね、自分そうかもっていう人は、
うんうん、
近くのね
専門家
には相談した方がいいかもしれないですけど、
うんうんうん、
まあ、そういう状態。
まあ、じゃあやっぱりどっちにしろ、まあ何でもそうですけど、体のことって、うん、今の自分の状態をしっかり知るっていうのが一番ね、
そうですね、
大事ですよね、
うん、
はあ、
そうなので外反母趾っていうのは、うんうんうん、まあ はい、足の形だったり、はい、グラグラだったり、うん、靴のグラグラだったりっていうのがいろいろあるので、はい、まあ様子あのね、自分の状態ってどんななのかなっていうのを指だけじゃなくてね、
うん、
足靴から、うん、かかとから全部見てもらえると、はい、ちょっとヒントになるかもしれないですよね、
はい、
やっぱね女性特に見た目がね、
うん、
すごい方は、まあ、なんだ 30-40 代でそこまではないですけど、
はい、
60-70 ぐらいでも変形がひどいと、
うん、
足の親指が人差し指の下に入ってくるみたいな、
うん、
で人差し指が上に、ね、
押し上げちゃう、
押し上がっちゃうみたいな人もいるので、
うんうんうん、
まあできたらそこまでいかない手前で予防だり改善できたらいいですよね、うんうんうん、それは間違いなくある。
そうですね、
うん、
まあこれをじゃあどう改善したらいいかっていうお話もちょっと気になるので、そこまでお話聞けますかね、はい、
そうですね、
はい、でその前にちょっとコーナーもあるので、はい、次はコーナー行きましょう。
はい、
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療ならハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
というわけで今日のテーマは外反母趾というわけで、外反母趾って実はヒールだけじゃないんだよ。足の状態だったり靴の履き方だったり、靴の形だったり、
はい、
いろんなのが絡み合って外反母趾になってますよってことでね、
うんうんうん、
女性だけじゃなくて男性もねなる可能性があるけど、まあ女性が多いですけどね、
はい、
っていうところでしたけども、一旦
ここでコーナー行きましょう。それではお呼びしましょう。どうぞ。
みんなのアイドルバリスタの
はい、はい、ということで初めての呼び方で、
ね、
若干戸惑っております。
カフェ、はい、沖縄のカフェむくみなので、
はい、こちらから登場しましたバリスタの愛でございます。よろしくお願いします。
はい、
はい、私が出てきたということは、はい、このコーナー参りましょう。
イエイ。
今週のプチッとヘルスケア。
はい、
はい、さあ、プチッとヘルスケア楽しみだな。
はい、今日のテーマはちょうど外反母趾ということで、うん、今日お持ちした一品は、
はい、
はい、タオルギャザーでございます。
タオルギャザ ー、
はい、
おー、
一度 ね、ちょっと出てきたかもしれないんですけど、
はい、
はい、今日のテーマにぴったり、ね、そうですね、うん、再登場、今日のテーマにぴったりかなと思ってまたお持ちいたしました。
はい、
はい、タオル皆さんお家にあると思うんですけど、は
い、
必ず、
はい、ね、あると思います。
タオルでまずこの足裏を鍛えましょう、足裏の筋肉を鍛えちゃいましょうということで、
はい、
結構もうスポーツ選手の方とかも足裏鍛えるのも本当にこの地味な作業をするとか、
うん、
結構大事なエクササイズになるんですけど、
うん、
自分の足の下にタオルを敷いてもらって、うん、タオルを引き寄せるように永遠と繰り返すだけです下に
地味ですね。
そう、地味です。本当に地味です。
これって立ってても座っててもどっちでもいいですか？
どっちでもできれば一応座った方がいいですね。
座った方がいい。
座って、うん、座って本当に外反母趾の方って足の指曲がってる方多いので、
はい、
ついついこの親指で無理やり寄せちゃおうとする癖があったりするんですよ、うんうんうんうん、それを全体的にこうしっかり手前に引き寄せる、
全部の指を、
全部の指をしっかり使うっていうのがポイントです。
うん、
で なかなか外反母趾の方もそうなんですけど、今の人って指をパーに綺麗に開けない方多いんですよ。
あ、
意外に私開いてるわよって言って全然開いてない方、すごい
開かない、
そう綺麗に開かない方、うんうん、逆におじいちゃんおばあちゃんとか足裏がすごい分厚くてしっかりしてる方の方が、はい、意外に開ける、若い方とか子供の方って意外にパーってやってもうまくできなかったり、小指がこう小指だけ開いたり、逆に小指開けなくて、うん、それこそ親指だけ綺麗に開けたりとか、
うん、小指はしっかり開くけど私他の3本の真ん中の指があんまり開かない。
おいました
今気づくっていう、やんないと気づかないですもんね。
そうやってみないと気づかない。
やってみたら面白いかも、うんうん、全部の指がちゃんと全部パーって開ける、手と一緒に
一緒な感じです。本当は開きます綺麗に、うん、なので意外に開けない方が多いですね。
でもアズアズ うまい方ですね。
うんうん
うんうん、
アズアズが今実践で開いて
運動少女、
ね、タマジュに見せてるんですけど、
運動少女でしたからね、
うん、でもすごい綺麗に、うんうん、開けてる、
顔がやばい
開けてます、ね、こういった指の動かす癖を普段からつけてるだけでも、はい、足裏の筋肉を鍛えることでも、うん、外反母趾も矯正できたりとかするし、うん、またこの疲れにくい、やっぱ足裏の疲れがあると結構全身的にね、慢性に疲労に溜まっちゃったりとかするので、うんうんうん、足裏をしっかりほぐすことだけでも、
うんうん、
結構エクササイズになると思うので皆さんぜひ試してみてくださいということで、
はいはい、タオルギャザー
ありがとうございました、
はい、
で愛はどうですか、はい、愛の足は
私は途中で、あ本当にここ 1,2 年で外反母趾になりかけたのを、う
んうん、
自分で直してます。や
っぱりわー、うん、
そうなんですね。
もともとは、うん、なんか外反母趾になりかけたきっかけとかってもあるんですか。
いやー単純にやっぱり筋力低下だと思います。
そうか、
はい、今までやっぱりマラソンしてたので、うん、足の裏だったりとかやっぱ走ってる靴には中敷きインソールしっかり入れてたりしてたんですけど、それを全くやっぱ使わなくなったので、
はい、
外反母趾になってきたのをやっぱり私も治療させてもらったりするので、うん、自分で治療したり直してもらったり、うん、今している状態です。はい、
というわけでね、まあ、誰しもがなりやすいで運動、ね、普段からしてる人が急にやらなくなったりとかね、
うん、
あとはこうなんだろうな、特に多いの
は
お子さんができて、
はい、うん、
妊娠してる時にこう、ね、
出産してます
か、後ろに重心が後ろに乗りやすかったりとか、
うんうんうんうん、
どうしてもあの出産される時に人体緩むようなホルモンが全身に出るので、うん、
はい、
まあ、そういうのもいろんな、ね、ものが出て足の状態が変わるって方もいらっしゃいますよね。その辺はちょっとまあ出産を機に変わるみたいなね、
うんうんうん、
人もいるので、うんうん、まあ、チェックしてみてください、うんうん、愛の
プチッとヘルスケア、
ありがとうございました。
ありがと
う。あはん、
というわけで今日のテーマは外反母趾でしたけども、原因ね、原因は、はい、まあ、いろいろ話しましたけども、どうしたらいいのかなっていうところの
対処方法、うん、一番聞きたいところですね、
ですね、まあ、ちょっと女性でね、
はい、
まあ、女性の方が多いのでその辺を絞って言うとですね、うんうん、まずは、まあ、靴を見直してほしいというのは正直なところですよね。で難しいですね。で靴っていろいろあるので、うん、その中でもさっき言ったような指が曲がらない、指だけ曲がらないところ、
うんうんうん、
あの全身ぐにゅぐにゅ曲がっちゃうやつ、
うんうんうん、
っていうのを常に履いてる方はやっぱ気をつけた方がいいですね。
なるほど。
っていうのは一つで、外反母趾じゃなくてあの足が 構安定してる方もいらっしゃるんですよ、
はい、
でその方は、まあ、靴がちょっとグニグニしててもなんとかなるんですよね。そういう人もいらっしゃるので、
うんうん、
ただ自分が外反母趾っぽいなとか、普段から運動してないなとか、うん、歩いてないなとかっていう方は、うんうん、数少ない歩きをそのグニョグニョの靴でやるっていうのは危険性が高いですね。 なのでやっぱ、できる範囲でっていうか、うんうん、まあ
簡単にできることはっていう
靴を変える方が、まあ、運動もしなくていいし、
うんうんうんうん、
少ない歩くのをせめてちょっといい方っていうところですよね、
はい、うん、逆に言うと沖縄って島像とか多いじゃないですか、うんうん、はい、ああいう草履ってどうなんですか。
草履はいやそんな悪くはないんですよ、ね、
悪くはないんだ。
ただ島草履って、さっき言ったように曲がるところが親指じゃないんですよね。
まあ私今日草履草履で収録に来るやつじゃあ子供たちと遊んでそのまま来てるから、
ね、そう草履も悪いわけじゃないんですけど構造上ね。ただ
足広げたらバキって言った
骨折
うん違う
っていうわけで島草履悪くない
んだけどね。というわけで
何がというわけでなんだっけ。そうそうそうね、うん、まあ曲がらない構造がちょっと変わればいいなっていうのはありますけどね、正直ね、まあ、ちょっと最初に曲げちゃえばいいんじゃないかと思いますけどね、親指のところグニョグニョ。そう、均等に曲がっちゃうんですよね、
親指のところが曲がりやすく自分で加工してグニグニグニグニグニやったらいいんじゃん、
う
ん、
ちょっと曲げちゃえばそこちょっと下切っちゃえばいいんじゃないかと思いますけど、
ああよく曲がるようにね、
うん、っていうような感じですね。でもね、なんか変な靴履くより草履の方がいいかなと思いますよ、
まだ、
うん、あ、なるほど、靴のこと考えるとね。
他にじゃあ靴以外は、
そうですね、これ
女子はなかなか靴を変えるってね、うん、やっぱり、うん、ほらおしゃれのために外反母趾になってしまってる人に、ね、じゃあ
例えばね
スニーカー履けみたいなな
るとちょっと変わりますもんね、
うん、
女性でどうしてもやっぱ男性よりは人体がゆる、はい、柔らかい方が多いんですね、
うん、相対的
もともとね、
うんうんうん、
でそういう方はやっぱりこうグラグラしやすいので、
はい、
でかかとが安定していればグラグラしてもまあなんとかなるっていうところもあるので、
はい、
かかとの動きっていうのはめちゃくちゃ大事で
かかとの動き、
うん、ただもう自分で見えれないじゃないですか。かかとの動きって何みたいになるから、
そうかかとって動きって何、
そう動きっていうのはそのなんだろうバレリーナの方向に行くとかじゃなくて、
はい、
かかとが内外に入るかみたいなことなんですよね。
かかとが内そ、あ、え、それは、うん、足を膝の上に置いた時に、
はい、
今あぐらかくみたいに
あぐらかいたら内くるぶしが見えるじゃないですか。
はい、内くるぶし見えます。
で、下に外くるぶしが向いてて、
はい、
そのかかとが外くるぶし方向に動くのか、うんうん、内くるぶし方向に動くのか
っていう、じゃあそれって動きがある足の裏を持って、
あ、そうそう、かかと持って、
外を向けたり足をくるぶし外くるぶし側に曲げたり、はい、内くるぶし側に曲げたりしてみてってことですか。
そうそうそうそう、した時に、
はい、
内くるぶし側にはすごい来やすいけど、
うんうん、
外くるぶし側にはあんま来ないよみたいな状態になってくると、うんうん、まあ、かかとが傾いてるんですよね。
はや、これって、え、うん、本来はどうあるのがいい状態なんですか。
どっちかといえば、外くるぶし側に動いた方がいい、
うんうん、へえ、私逆、内にはよく動くけど外には動きが少ない、
うん、
あ、
そう、動きにくいは動きにくいんですよ、
もともと。
ただすごい硬い方は本当に動かないです。
あ、なるほどなるほど、
うん、そうすると本当に、ずっと捻挫してるみたいな状態、
え、やば
っていうような状態の方がいらっしゃるので、
なんかこうちょっと歪んでるみたいな感じですか。
そうそうそう、
変に負担曲がって負担がかかってるみたいな感じ、
うん、
へえ。
中にはなんだろうな、ね、捻挫方向あるじゃないですか、ね、で立つ子いますよね。
捻挫方向に立つ、
捻挫ってあるじゃないですか、
はい、
みたいなまま立つ子いますよね。わかります、女の子でぐにょってしながら立ったままの子とか、座ったままこう足首捻挫してるような状態、
あの甲を床につけたがるみたいな、
そうそうみたいな感じ、
はいはいはいはい、はい、
あれすると余計にそういう状態に高まるので
、
それをやめといた方がいいなっていうのは正直なところ。
なるほど、
まあ、女性として、まあ、また開くしね、
まあね、
うん、だからあんまりよろしくはないですけど、
うん、
そうそう、なので立ってる時とかね、まあ、真っすぐ立った方がいいですよね。
そのまっすぐ立つがね、多分分かんないと思うんですよ。
あ、そうですね、
はい、
うん、真っすぐ立つってこう、まあ、
足裏のどこに重心が乗ってたらいいのかなっていうのは指針になりますか。
そうですね、できたらそのくるぶしの下
それは内側ってことですか。
あ、くるぶ内くるぶしと外くるぶしの真ん中、前後はくるぶしのところ、今アーズが立って実践してくれてますけど、前後ね、前後ろは前に乗りすぎてもあれ、後ろに乗りすぎてもよくない、かかと乗りすぎると後ろになっちゃいますよね。なのでくるぶしぐらい 内くるぶし外くるぶしのところに乗る、
うん
うん、で
内側外側は
内側外側はくるぶしの間
くるぶし
内くるぶし外くるぶしの間
真ん中らへんっていうことですか、うん、あじゃあ外側に重心がかかりすぎててもいけないし、うん、内すぎてもダメって
ダメ
へ
でただその かかとが硬くなってるとそもそも外側にしか乗らないとか硬すぎてもう内にしか乗らないみたいな状態になっちゃうので、でそういう方は大半の方はあの外くるぶしの下のアキレス腱のところ、
うんうんうん、
かかとあるじゃないですか、うん、の外くるぶしの下のかかと寄りのところアキレス腱あたりがすっごい硬くて、うんうん、多分こうやってこすったりするとくねくねこすると今あぐらをかいてるとするじゃないですか、はい、あぐらをかいてたら自分の方に内くるぶしが向いてるけど、
はい、
外くるぶしの方のかかとの骨をウニウニ
触るんですか
触る、
うんうん、
アキレス腱ありますよねアキレス腱からそのまま下に下がっていくと骨がありますよ、
は
い、
ありますあります
その辺をウニウニ触ると、うんうん、ちょっと擦るちょっと強く擦ると痛いと思うんですよね
痛いと思う
んですけど、うん、それが硬くなるとかかとの動き悪くなってくるんですよ、
ね、へ
そこだけじゃないんだけどでもそこが硬くなるともうだいぶ前にも後ろにも影響しちゃうのでそこをこうクニクにねたまにあぐらかいてほぐしてもらえるといいなっていうのが
へこうやってじゃあ、うん、押したりグニグニこう指でこす、うん、ったりっていうか圧をかけてあげるだけでもいいんですか、
うん、それだけでも変わります、なのでまあ手軽ですしね、
うん、そう簡単にできないとやっぱ続かないんですよね
そうそうなのでねあの運転中とかね
はいえ運転中、
うん、あの信号待ちでね
びっくりした今あと嘘でしょみたいなアクセル踏む足あぐらかいちゃうみたいな
あとはね助手席だったらいくらでもできる
確かに確かに
運転してたらまあ気をつけてください自分やるんですけどね
まあまあまあ、ね、あの信号待ちとかそういうちょっとした合間に
サイドできた
かかとをマッサージしてあげるって自分でね、
うんうん、
あ
大事ですね、うん、でその辺が硬くなるとまたねあの足の裏の感覚悪くなるとね前に乗ってるとか後ろに乗ってるとか分かんなくなっちゃうので
足の裏の感覚もう多分そのワードが、
ね、
あの何その感覚っていう感じだと思う
なっちゃいますよね、はい、そうなんかタコとかね
タコ、
オクトパス魚の目、
うん、あ、そっちか今ごめん
まさかの
ごめん
まさかのオクトパス来ましたけど
あ、そっちかなんだなんだもう恥ずかしいじゃん
びっくりしたまさかこの、
ね、
このタイミング
でこの中で足の話してるのになんで海の幸のタコが出てくるんだろうね
ちょっと今お刺身が出てきた
疑問持ってほしかったですよね今3時だからさもうちょっとお腹空いてきてるんだよ多分
違くない3時にタコっておやつじゃないからね
食べ物
なんだっけ食べ物ね食べ物じゃないわ
魚の目のタコ、
ね、魚の目とかねタコができると皮膚が硬くなるじゃないですか、
はい、
そうすると感じにくいんですよあの何触ってるの感じとか分かんなくて皮が硬いとなるじゃないですか、
はい、
みたいな感じで、
うんうん、
そういう風になんかこうなっちゃうと足の状態がね、
うん、
悪くなる皮膚が悪くなるとなんか触ってんのか足触れてんのかっていうのが、う
ん、確かに分かんないかも、
まあ、前が 100% だったの 90% になったりとか、
うんうんうん、
80% になるだけで足から受けるね感覚が変わるので分かんなくなっちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
脳がね、なので、まあ、そうやって例えばなんか皮膚のなんかありますよねあの剥がすやつみたいな
あ、あります、あります。あのシートじゃないけどなんか、
なんかね、うんうん、をやったりとか、うんうん、
あれ結構綺麗になるって言いますからね。
ね、そう足のケアをしてあげるだけでも変わるかなと。あと裸足で歩いたりとかね。
あ、うん、いいですね。うん、
ね、子供と海に行って、
うん、
砂浜歩くと、
うんうんうん、
脱いでね、
うん、
っていうのもありですね。
あ、足の裏に刺激をそれは入れてあげるっていう感じなんですか。
そうですね。
うんうん、
靴じゃなくてね、地面もね、
うんうん、はい、
大事かなと思いますので、とりあえず、うん、お忙しい方はかかとのね。骨ら辺をグニグニ、ね、してもらえるといいかなと思いますので、
はい、
まあ、本当に悩んだら専門家にご相談ください、
うんうん、はい、
というわけでですね、なんだかんだねもう50分近くなってきましたけど、外反母趾って、まあ、実はねヒールだけじゃないよってことで話を進めてきましたけど、うん、はい、やっぱ悩む方多いですよね。痛みがなくてもやっぱ見かけがね、
うん、
女性足見せますからね、
はい、
サンダルでもね、
はい、気になるって人多いと思います、
ね、なのでその辺でね、まあ、なるべく綺麗なうちからね、
うん、
予防してもらえるといいかなと思いますし、ね、
うんうんうん、これでも専門家にって言った時にどこに見せに行けばいいのかっていうのもね結構疑問だったりすると思うんですよ。
確かにね、
そうそうそう、身近な専門家、え、整形外科
ですよね。ちょっと今自分もね専門家って言いつつ、はい、
うんうん、
あ、自分は足の専門家ではありますけど、
うんうん、
整形外科って痛みなかったら無理だし、
はい、そうなんです。だからあの要は未病の状態で、うん、行く場所っていうのがやっぱ少ないですよね。
そうですね、うんうんうん、
専門的に見れる人、
うん、整形外科少ないですよね。本当になんか、まあまあ、完全宣伝みたいになっちゃいますけど、
はい、
自分もそうやって未病の段階で足を見たりとか、
うんうんうん、
依頼を受けたらしますけど、
はい、
保険あの病院とかでね、
うん、
でそんな無理じゃないですか、うん、お医者さんにこれ足曲がってるんですけどって言ったら、はい OK 問題ないようで終わっちゃうので、
うんうんうんうん、
その辺はちょっと沖縄でもいるのかな、まあ、検索してもらって、
うんうん、
外反母趾とか探してもらえたらいいのかもしれないですね。実際少ないですよね。
あ、まあ、そういうそれを専門にしてる病院とかクリニックとかも、
うん、
まあ、中にはあったりするってことですよね。
痛みが出てきたらですよね。
あ、なるほどね。
そうするとまあ変形してる人ですよねとか、
痛み、あ、そうですよね、もう痛みが出ちゃってたりとかするって、
出ちゃってるとかっていうものなので、
うんうんうん、
まずはね相談って難しいですね。
難しい。
この辺はちょっと今後の課題ということで、
うんうん
うん、もし困ったら玉順まで来てください、
はい、あの足の状態を送ってね、ぜひ玉順に、
そうですね足の写真撮って送ってもらえたら、動画がいいかな、
あ、
動かしてる動画とかね、
あはは、
すげえ来ちゃうかな、どうしようい
やね、すげえ来ちゃったら困るから、ま、そういうこともまあありちゃあり、うん、面白いですよね。
そうですね、
うんうんうん、
というわけで足大事なので、
はい、
見かけもね大事なので綺麗にして、
はい、
もらうために、
はい
はい、相談してみてください、うん、というわけでなんだかんだですね、玉順のコーナー忘れておりまして、
いいですよとか言ってて、ないがしろにしようとするやつ
というわけでちょっとラジオの紹介ですね、
はい、
この、耳ぐすいラジオはですね、うん、FM 那覇さんからお送りしております、
はい、
毎週月曜日、15時から1時間弱の番組です、
はい、
月に1回ぐらい生放送をしておりますので、生放送の時はぜひリアルタイムでコメント等いただきたいなと思います、
はい、
それ以外は収録放送ですので、何か質問等ありましたら、耳ぐすいラジオの Facebook ページか、Twitter に、
はい、
コメント等いただけるとありがたいです。今 Twitter では質問箱も作っているので、
うんうん、
まあ匿名か、匿名で名前入れてくれたら助かりますけどね、ペンネームというかラジオネームも入れてもらえると助かりますけど、
うんうん、
放送もできます、放送じゃないや、質問にも受けられますのでよろしくお願いします。というわけでなんだかんだ早く終わりましたね、
はい、あっという間でしたね、
うん、もし悩む方がね少しでも減ってもらえたらいいなと思いますので、
う
ん、
はい、そうですね、
はい
はい、足のお話はまたいろいろやってみても面白いかもしれないですね。
そうですね、うん、
はい、
アズもね怪我してますからね、
あの骨折ね、
はい
まあその話もおいおいね
というわけで、
はい、
1時間ありがとうございました。
はい、この番組はあずあずこと能見あずさと
玉順こと玉城順がお送りしました。
皆さんまたお会いしましょう。
ありがとうございました。